語に限りましては、どんなことをおっしゃってもシャリホツは一言も答えずにただ聞くだけなんです。まあ一方的な一方通行みたいなお経様で、これを無問自説の経と言います。誰も尋ねてこないけれども、これはどうしても説いておかにはならんと、そういう心からシャリホツを相手として、この短いこの阿弥陀経の中にシャリホツという言葉が36遍で取るわけです。で、あとの3遍はこのお経様が始まるときに長老シャリホツ、バカ木剣連魔化歌唱という、そういうまあお弟子方の名前をシャリホツとともにこう呼んでらっしゃる。それからシャリホツがいたとか、あるいはシャリホツが最後には喜んでお礼を遂げて去っていったと、こういうまあ三遍の言葉。あとはお釈迦様が33遍はシャリホツやどう思う、シャリホツやこれはどうお前は考えると。だからそういうことをおっしゃっても、シャリホツは全然答えない。ただ頭を下げてへーへーとこう聞いとるだけ。だから今がシャリホツや今我諸仏の不可思議の功徳を称賛するがごとく、また諸仏らも我が不可思議の功徳を称賛してこの言をなさった。で、この前に六方豪者の諸仏がこの弥陀の本願を喜び、念仏往生の間違いのないことを、まあ、称賛をなさる、褒めさっしゃる。で、おのおのその国において校長の絶相を出し、あまねく三千大千世界を覆いて上実の言を説きたまわ、何時ら主上まさにこの一切諸仏称号念行を信ずべし、あらゆる仏方が念仏往生間違いないぞと我々も唱えて参らしていただく、もしこれが間違うたならば我々責任を取るぞよと、こういうことがこの校長の絶相を出す、長い下を出、そして我々に念仏往生の間違いのないってことの保証をしてください。だから日本では舌を出すってことはご無礼千万の話でもあり、今まで言うたことは嘘だぞと、こういう時に舌を出す。ところがインドで舌を出すのは、今までわしがしゃべくりました、述べました、これは責任を持ちます、だから私の話が一つでも間違いがありましたら私の舌を切ってください、こういうその自分の言うたことに責任を持つという、そういうことが校長の絶相を出すという、長い舌を出さしちゃう。そういうことはですね、弥陀の本願が間違いない保証にわしは立つと。それからもし間違うたならば我々は責任を取りますと、褒めた舌をぶち切ってあんた方の前誤り縄文の代わりに投げ出そうとも念仏往生は間違いはありませんよ、こういうことを諸仏の称状五年で、五家さんはこれを四つにこうお分けになりまして、一つには関心といって新人をおすすめになる、それから二つ目は三段をなさる、三つ目は、守り詰めに守ってくださる、それから四番目が念仏往生の間違いのない保証に立ってくださる。で、こういうこの四通りのことをこの一切の諸仏が我々に向かって弥陀の本願を信じようよと、念仏してお浄土行こうじゃないかと、どのようなことがあっても念仏往生は間違いないぞよと、こういうことを六方の豪者が口を揃えてお知らせになっている。今諸仏がわしのこの不可思議の功徳を、わしがその諸仏のこういうご苦労に対して今称賛をいたしましたと、六方豪者の諸仏の念仏往生の間違いない保証に立っとってくださることを今述べたと。ところがこの諸仏らもまた我が不可思議の功徳、お釈迦様がこの阿弥陀経というお経をそのお説きなさったことを、諸仏らがまたお釈迦様を称賛なさる。釈迦牟尼仏、お釈迦様 あなたはこの五条区の世において一切衆生のために南進の法を説く。こういうシャバ世界、シャバ世界というのは、これはまあ皆さんが聞いておいてるでしょうけれども、これはその堪忍度と言いまして、思うようにならん世の中という、我慢しなけりゃ、忍ばんけりゃ、歯食いしばってこらえにゃ暮らせない世の中ってことがシャバっちゅうこと、堪忍度。でおばさんらが思うようになりません、ちょっとやかましいわ、そう覚えときゃ。思うようになりません、思うようにならんよ世界ですよ、シャバじゃもの。だから堪忍度、我慢しなけりゃ忍ばんことには、悔しいことも悲しいことも歯食いしばってこらえにゃ暮らせない世の中、それをシャバでしょ。だからこういうシャバ世界、こういうシャバ国土において、どういうように世の中がお粗末な世の中になったかというと、公俗、権俗、煩悩俗、衆生俗、名俗、こういう五俗増乱の世の中、一切世間南進の法を説きなさった。これは南進ちゅうことは、如来の法には何にも南進でもなけらにゃ何行でもありませんけれども、この五俗増乱の世なるがゆえに、この弥陀の本願を信ずることが甚だ難しい。ということはどういうことか、公俗、公俗といいますのは、まあ、いろいろの意味がありまして、一つの意味から申しますと、だんだんだんだん時代が過ぎ去ってくる、そうすると世の中が非常に濁ってくる。五俗ですから、俗という字は濁るという字だ、時代的にだんだんだんだん末のようになると、あらゆる正しい教えがだんだん潰れてって、最後には末法崩滅の時代、お念仏の日まで消える時期が来る。徐々にこれ消えかけとるんじゃないでしょうか。だからそしてこの五戒さんの教えを一人の人にでも、これはその聞いてもらいたい、信じてもらいたいと我々努力をするんですけれど、我々ばかりじゃない、またお同業方も、どうかあの人やらしたらんかな、この人聞かしたらんかなというんで、いろいろとみんなが努力をする。それによってようようお念仏の日が飛ぼっとるんだろうと思いますけれども、そういうように仏法が繁盛するちこと、唯定の念力より上手、先祖からいただいたこの大きな宝を我々の世代で消してしまったならば、先祖にも申し訳はないし、また子孫にも申し訳がない。どうか万語末代このお念仏の灯火が立派に灯っていくようにと、こういう考えでみんな努力をするわけです。ところが私はなぜこのようにお念仏が広まっていかんのだろうか。この念仏が広まっていくならば、争いとか戦争というようなものはあるはずがない。念仏の世界は平和な世界であり、拝み合う世界であって、争いのない世界がお念仏の世界。これが世界中に広まったならば、イラク、イランが7年間にわたって戦争した、その中には尊い命を取られている、そういうようなその争いというものがあるのは、いわばそれは念仏の世界がもうだんだんだんだんと縮小されて、ほとんどお念仏喜ぶのは日本の国、その日本の国の中でも北陸3県、まあ、長野県の一部、三重県、岐阜県、愛知県、このほんに限られたところに住んどる人だけが仏法を喜ぶ。まあ、東北方面やら関東方面参りますと、残念ながらほとんど念仏の日は消えてしまった。だけど私はなぜだろうということ、いろいろ考えさせられるんです。一つはですね、これはこの五俗でありますから、その死んで仏になる未来往生という、そういうことよりは 何の考えもないが、この世で幸せになる、病気が治る、金が儲かる、そうじゃないが、そういうこと言われると簡単に信ずる世の中じゃないか。まあそれはみんなそうなんだと思う。それはその、あんたの体が調子が悪けりゃ何ぞ先祖がたたっとるやらわからんで、お祓いしてまったらどうだとか、あるいはご祈祷してもらったらどうだ、そんなこととこう言うてみても、でもお前さん、あそこの人もこういう病気でお祓いしてまったら治ったよと、こっちの人もご祈祷してもらったら、治ったよと言われると簡単に信ずるわけ。まあそれは私は本当に日本人っていうのは深く考えない。ご祈祷っていうものはどういうものか、お祓いっていうものはどういうものか、そういうそのことを簡単にこう信じまして、そして、陰死邪教みたいなものが流行をすると、もう日本中も今迷信の渦巻きなんです。まあ正しく法を喜んで真実の道をとこう求めて出るのは念仏を喜ぶ人だけに限られてきたわけです。本当に悲しい世の中ってことが、まあ、時代的にですね、だんだん末のようになってきたということが向上だから、その一面は家宝を知らんちことです。家宝ということはお与えということ。だから毎日この贅沢三昧して、こんなありがたい世の中他にないんですけど、それが家宝を喜ばお与えだ、おかげさまだ、ちょっともそれ喜ばない、でまだ足らん、まだ足らん。だからこれはおそらく明治大正の人間が死んだならば、昭和の人間はありがたやという言葉さえ忘れてまうだろう。それが公職です。権職と言いますのはね、いろんなこの自分が勝手な主張する思想が、自分が考えとることはこれが正しい、人の言うことは聞かん、正しいことを言われても俺が思っとると違うから、あんなものの言うことは、そういうのがその自分の意見を主張して他の意見を聞こうという素直さがなくなるというのが謙虚です。ものの見方を間違えとる、俺だけは正しい、人は正しくない、そういう考え方がこれ謙虚です。だから、その自民党が社会党がって言うたって、出る時はみんな国民のため、あんた方のためになりますような政治をやりますって言うて、当選するとただ党利党略って、自分らの党だけが正しいのや、あとはあれがいかん、これがいかん、あれらの言うとることはと、こういう考え方で、ただ自分の党を大きくする、余計議員が出る、そういうようなことだけに救急として国民が泣いていようがどうしようが関せずえんという、それが権職です。悲しいかな、やそれその次が煩悩職。我々はいくらどんなこと立派なこと言うても、煩悩具足の凡夫なんです。具足ってことは揃うってことです。頭のギリギリから足のつま先まで煩悩で揃っちゃった、具足している。だから念仏申し将来ども予約喚起の心をおろそかに候こと、また急ぎて浄土に生まれたき心のなくて候はいかにと心をべきにてや候やらん、唯円坊が尋ねました。だから国家さんも親鸞もこの不信ありつる、唯円坊同じ心にてありけ、あんたもそこで苦しんどるかと、私もそういう苦しみの過去においての経験はある、わしも泣きましたと。それはなぜかというと、喜ぶべき心を抑えて喜ばせざるは、これすなわち煩悩の所以内、煩悩具足の悲しさに本当は立ってもいても痛まらない喜びを感じながらも、また一日も早くお浄土へと、こういう気持ちが出そうなんだけれども、 そういうこの気持ちが出ない、そういう心が出ない、それは煩悩に押さえつけられて喜ぶべき心を抑えられとるから、立ってもいても痛まらん喜びをさほどに喜ばない。急がにゃならんお浄土を急ぐ気はない。それが浅ましい煩悩、愚足の凡夫である。こういう我々の浅ましい姿である。しかるに仏兼ねて白示して、煩悩愚足の凡夫と仰せられたることなれば、他力の悲願、阿弥陀様のご本願は、この浅ましい私のためなりけりと知られて、いよいよ頼もしく覚えるなり。天に踊り地に踊って喜ぶような、そういう殊勝なものならば、ある意味から言うたら、それは阿弥陀様の本願の小所日じゃないんだ。喜ぶことを喜ばない煩悩愚足の凡夫ゆえに、あなたは煩悩愚足の凡夫を兼ねて白示して、その煩悩愚足の凡夫の地獄より行き場のないざま果てに合わせて成就なさったが皆の本願なんである。だから喜ばないということがいいことではないけれども、煩悩に妨げられて喜びもおろそかであり、浄土へ急ぐ気もない、そういう私こそ捨てておけんところに如来の涙が流れたことを受け取らしてもらわにゃならんことだぞよ、ということを仰せになるわけ。なら私だけが煩悩愚足の凡夫かったら、生きとし生けるすべてのものが修成就、全部のものが汚れてきた、それが修成就。それから明俗と言いますのは、明俗中庸とこう熟する文字でありまして、つまりこのお互いお互いがこの人間に生まれまして、このシャバに何十年なり、終えてもらう寿命というものが決まっている。だから死にたいと思ったって死ねません。死にたくなくても寿命を作れば死んでいかんなら、あの人はいやいやあかん、もうそれはとてもその助かる人じゃないと言うても、その病気では死なない。寿命、与えられた命があれば病気では死なない。寿命が尽きるから死んでいる。だから70年なり80年なりこのシャバに終えてもらう、そういう寿命をいただいてきながら、ちょっとのことでこの命を途中で絶っていく、それを中庸と。この頃もですね、年寄り2人が首吊って死んだってなニュースがあるし、あるいは新興宗教にですね、とぼけたやつらが焼身自殺、6人もですね、教祖が癌で61たら60で死んだ、教祖が死んだら我々も後押しとおってして、これはね、キリスト教の信仰宗教、ノアの箱舟って言いましてね、シャバ中がだんだんだんだんこう汚れてきてね、大水が来てね、全部のものがこのみんな沈んで死んでまうが、今この箱舟に乗る人だけは助かるというまあ教えがノアの箱舟って、だからキリスト教でさね。ところがね、今のこの、この間死んだ者の信仰宗教は、もうこんなシャバにいつまでおってもダメだから、天上界 天国へ行くと、まことに勉強せんでもええし、仕事せんでもええし、楽じゃでいこまやかっちゅう教えだ。シャバをいとおって天国へ生まれて、そこで贅沢三昧、何の苦しみもなくふわふわと暮らせるでって。だから中学生の勉強嫌いなやつがみな死んじゃなと。これは世の中をですね、日本の国を破壊する教えです。それが悲しいことにはですね、戦争終戦前は社寺家というものがありまして、そして、宗教でないものを宗教らしいことをやると類似宗教と言って取り締まったわけです。ところが今は信仰の自由って言って、どんなものでも何も届けるだけでその教えが解けるというような、もうそれは何の制限もすることができないんです。 だから国家に害毒流すようなこういう教えが堂々とまかり通るという世の中になったということで、もう本当につまらんものがもうシャバ中渦巻きをしとる。だからこうやっておめえりをして指示を聞いて出る人はボケませんけれども、出てちょっともぶっともほうとも知らんものがそういうことを言われると尊い命を捨てて天国へ行こう。ほら勉強嫌いなやつばっかですよ、中学生なんか。トップクラスの1番2番3番ぐらいのものは学校へ入らん並んで一生懸命勉強するけども、もう中以下のやつはもう勉強が嫌いで嫌いで、うちの孫んたでも学校は好きじゃけど勉強は嫌いだちゅうなんで学校好きだったら毎日友達とわわわわ言うて、それで先生の悪口言うて、ほんでやれるで学校は好きじゃ楽しいけども勉強は嫌いだ。ほんでまた妹に、お前勉強好きかったらわし嫌いだわ、俺もそうじゃ、わしもそうじゃ、そういうやつらに、まあこのシャバにおるとお父さんもお母さんも朝から晩まで勉強せ勉強せ言わせるが、天国行きゃそれはねえで、まあこんなやらしいシャバよりも天国行ったがええぞやな教えをまとめたらしい。ほんで今中学生高校生150人ぐらい信者がおる。それらがまた後から死んでくじゃろ、天国行った方が楽じゃもんそういう情けねえ教えがばっこしと、まあ、皆さんがそういうものにたぼけずに正しい教えを聞いていこうと、これは本当にありがたいことなんですけれど、そのようにだんだんだんだん世の中は五色増乱です。だからこういう世の中じゃから、このお念仏の教えが難信の方だ、なかなか信ぜられるけれども、正しいことはいくら難信であっても、こういう難信なるがゆえにたまたま行信を売れば遠く祝宴を喜べ、まことに難しい、まことに信じにくい、その教えであるが、その信じにくい教えを私がだんだんおっかせこうむりまして信ずることができたとするならば、本当に夜によられた幸せ者じゃない。喜びもまた頂上の喜び、難信だからこそいよいよ信ずるっていうことが難しいけれども、その難しい信心がようよう得られたということであるならば、こんな幸せがどこにあろう、日本一の幸せ者じゃ。それは昨日今日のことでなくて遠く祝宴を喜べ、大昔から手を変え品変えていろんな方々から今日のこの身にしていただくまで、あらゆる方々のご苦労のおかげでこの身になるということであれば、たまたま行信を売れば遠く祝宴を喜べ、まれの中のまれだな、幸せの中の幸せだということが、まあ、しみじみ喜べるわけです。ところがこの諸仏や菩薩が念仏往生間違いないぞとこう保証してくださるということは、これは矛盾した話ですわ。なんでやったらあんた方何十回何百回聞いてて、あらゆる仏方はおいでても、縁なき衆生と我々は捨てられた、どうでしょう。この縁なき衆生と捨てた諸仏がなぜ我々に念仏往生間違いないと、少女5年ですから朝から晩まで念仏の行者を守り、そして間違いないという保証に立つ、じゃあどういうことなんだ。我々を捨てた諸仏が寄ってたかって、もうその十方行者の仏方が念仏往生間違いないぞ、我々も唱えてめえるぞ、おめえらも念仏往生しようよと、矛盾しとれせんか。ところがこれ矛盾してないんです。なぜかといえばですね、これは阿弥陀様のお願いに17願の願い中がある。17番目に願われた願いがこれは17願、その願文を読みますとね、阿弥陀様が私は何万陀仏という仏になる、何万陀仏になりましたら どうぞ三世豪者の諸仏方、我が名を唱えてください。我が名を三段してください。我が名を示唆してください。一切の衆生に念仏往生の間違いないことを勧めてください。そして念仏往生間違いないと保証に立ってください。もしそういうことをしてくださらなければ、私は奨学は取りません。これが十七画の願いでしょう。我々の捨てたあの悪人女人を、あなたはわざわざ宝蔵比丘の姿になって、この四十八願の中で最も大事な妙号成就の願、念仏往生の願、十七願十八願、こういう願いをお立てなさって、我々の捨てた悪人女人をどうかお浄土へ、マラカイテやりたいの願いから何万ダブという仏様にならっしゃる。ならしゃったら十方三千世界の仏方に我が名を唱え、我が名を三段し、我が名を示唆し、一切衆生にどうぞ生生五年念仏往生間違いない保証に立ってください。こう願われたんです。それに諸仏菩薩が全部感動して、阿弥陀様の願いに感動して、一旦捨てたけれども、それは力がなかったから、救う力がないゆえに縁なき衆生と捨てたけれども、その捨て果てられた悪人を救わんがために宝蔵比丘になり、この願いを立てられて、これを成就して一切の衆生をお浄土に往生さしょうという如来様の願いに、十方世界の仏が感動された。それで阿弥陀様の本願を褒めさせてあるわけ。だから十七願の成就の門というを読みますと、十方三千世界の諸仏如来は阿弥陀仏の偉人力功徳の広大なることを常に称賛した、褒めさせてある。だから我々はその諸仏菩薩の褒めてくださること、絶対間違いないと、まあ、ここで十七願の成就において、もう我々を一旦捨てた諸仏菩薩が、全部の仏方が念仏往生間違いないと褒めてくださるばかりか、成就五年をしてくださるということをですね聞いて、十八願の文語名号を信心歓喜という、その名号を聞けよ。明らかに聞けば、嫌でも王でも信心欠如しなならん。信心欠如をしたならば、必ず歓喜予約の喜びが必ずあんたの心に出てくるということが信心歓喜。それやから、その名号を聞けよと。でそのとは何をさやて、そのとおっしゃるかったら、この十七願の成就をさいて、これ見よ、一旦捨てた諸仏がみんなこぞって念仏往生間違いない、絶対悪人が仏になる道はこれしかないと褒め添えておいでる諸仏の成就五年、諸仏の三段、諸仏の示唆、こういうことを前提において、つまり参れるか参れんかわからん念仏の言われを聞くんじゃないの。格のごとく諸仏菩薩が保証に立って、絶対間違いないと保証に立っとってくださる、この諸仏の成就五年を割いて、その名号を聞く。参れるか参れんかわからん念仏の言われを聞くんじゃない。諸仏菩薩が格のごとく命にかけて念仏往生間違いないという保証に立っとってくださる、絶対間違いのないその名号を聞くのじゃ。それが門語です。語という字はそのという字、その名号を聞きなさいよ。その名号のそのは諸仏の成就五年、十七願の成就、それを割いて一旦捨てた諸仏が総がかりで念仏往生間違いない、我々も唱え、我々もお浄土へ参らしてもらうから、どうかおもんぱかりなく計らいなく、我々と共に 念仏往生をしようぞと。褒めてござる間違いのないその名号を聞いてみよう。いやでもでも新人単位ようこそなと。満足せんならんことになるぞと。こういうお知らせがその名号を聞くのです。でそのというのが諸仏の正正五年、そういうことをですね詳しくお知らせになったのが五戒さんの教行信証です。だからそういうことを考えてみると、五戒さんのご出世がなかったらば、こういうことがつくづく考えられまして、法然様も素晴らしいし源信僧主も尊い方ではあるけれども、五戒さんのご出世がなかったならば、このこともこのこともこのこともどなたからも聞かせてまいない。それは現象不退ということ、あるいは悪人正気ということ、あるいは絶対当たり気ということ、こういうような事柄はねどなたからも聞かせてまいんですよ。五戒さんご出世のおかげですよ。でそれをまた昼から一つ一つお話をしていこうと、こう思います。お昼前はこんな感じ。不可思議の孤独を称賛するがごとく、また諸仏らも我が不可思議の孤独を称説してこの言をなさく。釈迦牟尼仏よくこの釈迦国土の五濁惑世の光濁顕濁煩悩濁衆生濁明濁の中において一切世間のために難心の法を説くと。斜陽仏我今あのぐたら三脈三菩提を得てこの難心の法を説く、これを人難となすと、うんぬん、御前の座からこの阿弥陀経の、まあ、いよいよ最後になりましたが、この阿弥陀経というお経様は、これは観無量寿経というお経様の結論をお付けになるお経様であります。で五戒さんは正真偈の中に如来世に降出した毛油煙はただ弥陀の本願会を説かんがためなり、五濁惑事の群情会まさに如来如実の言を信ずべし、まあ、こういうお言葉が出ておりまして、お釈迦様がこの世にお出ましを遊ばして一番大事な要件は、弥陀の本願会、つまり阿弥陀様のご本願を説くということがお釈迦様の出世本願だと。だからこれはお釈迦様の出世本願が弥陀の本願を説くということである。今日の我々も末代には生まれましたけれども、他の教えはお経様は残っていても如説に修行をするというそういう人が甚だ少なく、まあほとんどなくなりましたということで、釈迦の凶暴増しませど主すべき右上の亡きゆえ悟りうる者末法に一人もあらじと説きたも、ところがただ我々がやがて人間に生まれてくるであろう、そうすれば末代の凡夫のためにあらゆる教えが潰れても念仏の教えだけを残しておいてやろうという、そういうのがお釈迦様のお慈悲でありまして、末法万年法滅百歳、末法万年だんだんと末の世になりますと釈迦の凶暴はあります。お経様は残っていてもそれを如説に修行のできない既婚祭列の人間ばかりが末代に生まれてくると。それだからどんな教えを説きになりましても他の教えでは悟りの開ける人は一人もない、その末代の既婚祭列の我々に弥陀の本願だけを残しておいてやろう、そういうのはもう末代今日の時世においてどんな教えにも従うことのできない、どのお経様に基づいて仏道を生ずると いうことの困難な世の中になった。そこで我々のために御座の本願を説いてくださる。がそういうそのお釈迦様の出世本願はただ御座の本願会を説かんがためなりということは分かりますけれども、この五濁悪事の群生会、まさに如来如実の言を旬づけし、これは今日のあんた方や私どもが計らずも人が家賞を受けまして、一生のうち何を解決をすべきか、まれがたい人間ではあるけれども、幸いにして我々はこの人間界へ賞を受けました。でこの50年なり70年なりこの娑婆に置いていただくうちに、何を一番その大事に思わにゃいかんか、何を解決するのか、如来如実の言を旬づべし、こういうことが我々の出世本願。つまりなんとなく娑婆へ生まれて、なんとなく一生終わって、また流転をしていくならば、この尊い人が家賞を受けた幸せはないわけです。ただお金があるとか財産があり名誉地位がありましても、まあそんなものはみんなこれはおもちゃのようなものでありまして、おもちゃが多いか少ないか、ええおもちゃをおもちゃにしているか、砂や木の葉を おもちゃにしているか、そういうまあ違いはあっても、結局はある人もない人も全部生まれて裸で生まれて、また裸で死んでいる。どんなものも持っていけない。これみんな分かってるんですけれども、それが欲して欲してしようがない。だからどんな人でも金がありすぎて困りますという人は一人もおらん。銭がね、銭がね、シャバジュセゴと言うと。ところがあれはですね、もう山ほど誰でも、この金で金でしようがないということだと、そう欲しがらんのでしょうけれども、どんだけあってもどんだけあってもまあ足らんということですが、そういうまあ我々がこの五欲の世の中に生まれましても、一番大事なことは今度こそ迷いの足を洗わなければ、もう我々の迷いを離れる時はないという、そういうことが五濁悪事の群生会、まさに如来如実の言を旬づべし、まあ、こういうまあ我々のですね出世本願ということをまあお知らせになるのでありますが、でお釈迦様のこの出世本願ということが浄土の三部経を説くためだ。ところがそれにはですね、なんかやはり根拠と拠り所というものがありまして、どうしてんならばこの御座の本願を説かれたことがお釈迦様の出世本願かと。これはまあこういう世の中になりますと、まあ、いろんな誘惑がありいろんな、妨げがありますので、やはり真宗に流れを汲んだ我々がやはりこのお釈迦様のおっしゃるように御座の本願というもの、それを説くためにお釈迦様お出ましになったと。その御座の本願が鉄刀鉄尾を説かれているのは浄土の三部経。三部経というのはまあいろいろの三部経が五一代の中に説かれております。例えば、インドから中国日本へと、まあ、仏法が渡ってきたわけですけれども、そのいろいろの宗旨が伝わってきて、また日本で新しくこう開かれた五宗派もあるわけであります。我々のお流れ組んだこの浄土真宗は中国へ行きましてもありませんし、インドへ行ってもないんです。ただお経は説いておかれたんですけれども、そのお経の拠り所を持って浄土真宗という、こういう御宗旨が開闢されたのは、これは日本のつまり五海さん様がお開きになったんであって、この浄土真宗は中国へ行きましても、あるいはインドへ行きましても、日本だけにある教えなんです。でその元のお経様はインドから中国へ渡っておりまして、その大無量寿経を深くこう喜ばれた、そういう方が龍樹天神丼乱道釈禅道元心元空の七人の中で大無量寿経というお経様を鉄刀鉄尾喜ばれた、 それは龍樹天神ドンラン、まあこういうお方、まあそれに道釈様と、この4名の方は、これはその三部教の中で大無量寿教というお経様をこの上もなくお喜びになっておりますが、禅道様とか、あるいは源信僧都とか、法然様とか、こういう方々は大無量寿教も大事にはしてらっしゃるけれども、腹の据わり、本当のお喜びということになれば、これは観無量寿教なんだ。から禅道様が観無量寿教というお経様のご解釈をなさったお称号が四部諸と申しまして、四部あるわけです。で、一番最初が元義文、それから序文義、上善義、三善義という、これをその官業四部諸とこう申しますが、で、その禅道様の観無量寿経のご解釈をなさったその四部諸の中に、法然上人が長らく苦しみ悩んでも安心ができなかった、ようやく三善義というこのお称号の中に、有名な一心千年弥陀妙号のあのお言葉に出会われて、ようやく43歳の年に法然様は安心ができた。だから法然様から言うと、真の知識というのが禅道様で、また、この禅道様の教え以外にですね、他にもいろいろの教えがあっても、私は禅道一師の教えを仰ぐ。だからもう法然上人はいろいろの、まあ禅知識構想方がおいでても、私の真の知識は禅道様なんだ。だから禅道様が観無量寿経によられたんですから、やっぱり法然様も観無量寿経をこの上もなくお喜びになっている。ところが法然様のご弟子である五戒さんは、三部教土能教様も大事だけれども、五戒さんのお考えから申しますと、官業を、これを十九の願解説の経なりと。だから十九の願、阿弥陀様には十八願、十九の願、二十の願、この三願というのが最も大事なお願いだと。ところが、いきなり第十八願の本会堂へ飛び込める人はないと。だから一応ですね、観無量寿経の世界から阿弥陀経の世界へ入らせてもらい、阿弥陀経の世界から大無量寿経の世界へ入らせてもらうより他に順序がないわけです。だからこの五戒さんは、この観行阿弥陀経は家門になると。家門ってことは仮の門、その門くぐらんことには大無量寿経の世界へは出れない。だから時間の長い短いはありましても、必ず仏法を聞き始めの人はみんな十九の願です。どういうのが十九の願かと申しますと、まあ、お念仏も唱えられる身になったし、お慈悲も喜べると。だからよもや迷う心配はなかろうと。こういう考え方でお念仏してらっしゃる方は十九の願。ところがある時期が参りますと、私が唱えたりわしが喜んだりしと、そう思っていたんだけれども、これは念仏の一声もご栄光ならば、喜ばさせていただくのも如来様のお計らいだったと、そういうふうにこう心が転換をいたします。それがまあ十九の願から二十の願へ入らせていただく。ところがこの二重の願というのには、下垂の誓いという、もうそれからはいくらあんたが努力しても、お坊様の話を聞いても、なかなか第十八願の本会堂へは出れない。それはほんのわずかな自力の修士、本当のこのわずかな計らいの湿りが残っとる。それがその乾ききるということは、二重の願の阿弥陀経のこの心の中に下垂の誓い、なし遂げさせてください、必ず引っ張り抱いてください、 じゃから二重の岩から第十八岩の本街道へ抱いていただくときにはいつの間にやらと言って覚えがない。覚えがあるのは十九の岩から二重の岩へ出るときに覚えがある。それは何であったら今までわしが念仏してるんだ。おじ喜んどる。よもや悪いとこ行くめ。こういうような念仏しながらも俺が唱えるとか、わしが信ずるとか喜ぶとかいうようなところに腰をかけていた。それがある時期が来ると、いやこの一声の念仏もおじしが喜ばさせていただけるも我が身の力ではなかった。これは如来様のこのご栄光の賜物の恩計らいの力しむるものだ。私の力法へ、私が喜んどる喜びから如来様の方へ心がこう転換するんですから、この時は何月何日何時何十分と言えるでしょうけど、だけどもその二重の感覚